みんなのダイエット。この番組は美味しいものを思う存分食べたい人たちにお届けする罪深きダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 思う存分食べていいんだ。みたいな。
そうですね。ちょっとこれを。そう、僕はこれをすごくですね、教えていただいて、目が覚めるというか、なんて罪が深いんだろう、自分はって深く反省したことがありまして。
ほう、その罪深さというのは。
実はですね、先週、たまたま僕が半助さん活動してるエリアの近くに行く機会があったんで、上京したんですね。半助さんに時間合わせてもらって、ちょっと回って、お昼を食べましょうっていうお話になってですね、ちょうど時間的にもそんな感じだったので。
ラーメン。
でですね、それがですね、ラーメンではなかったんですが。
半助さんラーメン以外も食べるんだ。
はい。しかもですね、半助さんが、そのお店は自分が自らに課して出入り禁止にしてるお店だと。
はぁ、超誘惑。
はい。来店頻度をとにかく下げるために自分で出入り禁止にしているっていう話を、事前にしてもらっていてですね。
お店のオーナーからしたらいい迷惑ですよね。
何が起こってるんだろうと思って、それででもお店入りました。で、注文しました。ご飯も来ました。で、
和食。
すごくは、はい。和食というか、その時に確か生姜焼き定食をいただいたんですけれども、またですね、これがですね、本当に美味しいお店でですね、もしかしたら、九州の方から出てきてるお店なのか、九州がコンセプトのお店なのかわからないんですが、目の前にちっちゃい小鉢で、高菜と明太子があって、それが要はご飯に自由に乗せてお召し上がりくださいで、ご飯もおかわりを OK ですって言ってくれる非常に太っ腹なお店で。
なんか九州の定食屋さんみたいな感じですね。
九州の定食屋さんって、どこもあんな感じなのかな？
正直言うと明太子はない。
あ、ないんだ。
だから九州から本当長井先生が言われたみたいに、九州出身の東京に出してるお店だから、明太があった方がいいんじゃない、福岡は明太と思われてるんじゃないっていうことなんじゃない。
実際に九州にはないんだ。
高菜もラーメンぐらいかな。定食屋さんに高菜は。
そうですね。
たまにあるけど、ない、あんまりそんなにって感じ。
じゃあなんか、これが九州だと思って食べ、
福岡の、福岡ってこう思われてるでしょっていう、こういう福岡が、福岡と思ってるでしょっていう、いい意味でね、こう思われたい福岡感を感じますが。チキン南蛮ではないんですか？
そこで僕らもでもよりによって生姜焼きを頼んでるっていうお話でですね。
はい。チキン南蛮もありましたっけ？
その日はなかったかもしれないですね。
チキン南蛮って九州のこれなんですか？
宮崎って言われますね。
ああ、そうですね。
だから、チキン南蛮メインだったら宮崎なのかなとちょっと思ったんですが。
なんだっけ、山屋さん。
はい。
明太子の山屋さん。
はい。
が、のお店です。
ああ、じゃあ福岡ですね。
福岡なんですか？はい。山屋さん、福岡なんですか？
福岡。
そうですね、有名ですよね。
はい。
で、なんか、画面にとか言うと。
はい、画面、はい、筑前煮とかいう感じですよね。
なんか、
山屋さんでしょ？羽田空港降りたらいきなり山屋って出て、俺着いたんか行ったんかわからんみたいな感じになる。
あー、そうだ。はいはいはいはい。あ、ですよね、そうですね。
羽田空港のかなり降りてすぐに出てきますよね。
ありますね、ありますね。降りたら。はいはいはい。そうだ。なんともそこが結びついてなかったけど。そうです、山屋さん。
なので、東京に行くとすごく明太子を意識させられる感じですよね。
地元よ。そもそも、哲夫さんは、
はい、
月に明太子ってどれぐらい食べるんですか？
月はゼロですね。
うわぇ、そんな感じなんですか？
はい。
俺なんか2日に1遍ぐらい食べてるのかと思ってた。
まあ僕があのネイティブ福岡市、福岡県の中で、大きく天気予報とか4つに分けると、真ん中の福岡市エリア、そして北が北九州市エリア、
はいはい、
そして南が久留米ラーメンとかの筑後エリア、そして真ん中の奥が、筑豊エリア。
はいはいはいはい、
田川の尾形、飯塚という石炭とかそういうあたりでね、4つに分かれるんですが、私がまあ北九州エリアで福岡市ネイティブ博多もんではないっていうのもあるんですが、でもこっちの人に聞いてもそうだよ、
そんなに食べるもんではないの。
逆になんか東京の人って本当明太子召し上がるんですね。
大好きですね。
この前も何かの時にリスナーさんで東京の方で何がいいですかって言ったら、正直明太子は東京でもたくさん食べれるんで別でいいですって言われたもん。
ああ、そう逆にね、うん。はいはいはい。いやもうでも全然明太子。そうか。月ゼロってないかもしんないぐらい食べてますね、僕。
本当
ゼロはないかもっていうぐらい。ただ、僕あんまり食べちゃいけないんですよね。狂乱系。
お？コレステロール系？
そうそう、魚卵はなんかチェック入ってるんですよ。尿酸値がうんちゃらかんちゃらみたいな。
ほう。
っていう。もう最近行けてないんですけど、5、6年前に血液検査を定期的に続けて2年ぐらいやったんですけど。
2回だけかい。定期的の最低のレベルやない？
自分で言っててそう思った。まあ2回続けて。
まあ2回たら定期と言ってはいいかもしれないね。うん。
1年空けて、もう1回やって、その変化を見て、みたいな感じのことは1回やってるんですけど、その時に、やっぱり両方、2回とも引っかかったのが尿酸値で、まあ、ギリセーフなんだけど気をつけた方がいいよっていうので、どうしたらいいですかって言ったら、魚卵系とかは避けた方がいいかなっていう、言われてて、ゲッって思って、たらこも好きだし明太子も好きだしみたいな。
そうだったんですか。
で、さっきさんが言ってたその自主規制的な部分で言うとそこ行くといっぱい食べちゃう。
そりゃそうでしょうね。
そこ一回行ったら3ヶ月間は行かないっていうマイルールがあるお店なんですよ。
ああ、
で、まぁ、今回3ヶ月は余裕で間が空いていたので、これはいいと思って、はあ、行きましょうっていうことで行ってまいりました。
あ、お疲れ様でした。
生姜焼き、美味しいでしょ。
美味しかった。本当にすごく美味しかったんですよ。ご飯も美味しかったですしね。
そうね。
お米もすごく美味しかったですし、本当に明太子も僕はちょっとつまんでいただいたんですけど、それもすごく美味しかった。さすが山屋さんっていう感じではあって。たんですが、
山田さんのそういう定食屋さんとかないから全然想像がつかないんですけど。
ああ、そうなんだ。その定食屋さんプラス天ぷら屋さんもあるらしいですよ。
福岡で有名な平尾の天ぷらっていうのがあって、
はい、
はい、そこで天ぷらとあと塩辛とか明太子とかが食べ放題みたいになってて、結構福岡グルメみたいに言われたりして、で似たようなお店も何軒かあったりするんです。だからそれあたりの、それも福岡有名だと思ってるんでしょっていう感じじゃないの。
山屋さんの系列、山屋じゃなくてね、なんか一文字違ってあるみたいな。
八ももあるでしょうね多分ね、
うん、そんな感じのもあるらしくて、それこも行きたいなって思いながら。
真山とかやったらなんか一瞬なんかどっちかどっちか分かんなくて行けそうだよね。
そんな感じの、まああるみたいな。
じゃあ、半助さん、ぜひ福岡に来て1週間ぐらい、私がいろいろ連れて行けば一発で血液アウトになって匂いにできる。
多分、瞬殺じゃないですか、ね。
豚骨ラーメン食って、明太食って、塩辛食って、4食目行こうぐらいになったら、ドクターストップみたいな、危機入院みたいな。
もう速攻ですよ。
あ、楽しみですね。
いやでも誘われるがまま行っちゃいそうな感じですけど、超好きなので、まあなんか本当にまあ良かったです。楽しんでいただけてっていうかね。
でその時にですね、まあ僕は美味しくいただいたのはさることながら、
はい、
僕の向かいに座っている方がですね、本当にですね、美味しそうにご飯を食べ、かつおかわりをされるんですよ。
なん か浮かんでくるんですね。でも全然、はい。
そこまでは全然僕おかわりをすることも全然いけないとかも思ってないんですけど、おかわりっていう行為でこんなに幸せそうな人を見たことがないと思ってですね。だからなんかすごくなんだろう、僕がダイエットの番組をやりたいなんて口走ってしまったがためにハンスケ団の幸せをものすごく何年間か奪ってたんだなと思ってすごく胸が痛くなっちゃった。
でも今でも幸せそうな声、セブンのメンチが美味しいのとか、ラーメン悪くないとか言えるから大丈夫なんですか。
大丈夫ですね、大丈夫です。
10億円の人が500円落としたぐらいじゃないですか。
なんかね、本当に幸せ満面っていうのはこういうことを言うんだなっていうのを見せてもらった感じで、これは本当にそう、なんて罪深いことを僕は毎週毎週信じてるんだろうと思ってですね。
その人もう45歳ぐらい若かったらね、よく食べたねで言えるところが、その人の問題じゃないんですか。
もうね、久々だったので超テンションがあって食べちゃいましたね。でもね、もっと言うとあれ、おかわり大盛りで、丼ご飯大盛りでお願いしますってお願いしてたんですけど、
丼で大盛り、
聞かれるんですよ、ご飯、はい、おかわりお願いしますって言うと、どれぐらいにしましょうって言われるんですけど。
ごめんなさい、福岡の定食屋さんよくご飯をおかわり無料が多いんですけど、珍しいの？
うん、まあなくはないですけど、うんうん、でも珍しいかな。
へ
ー。です。で、聞かれて、まあ大盛りでって頼んだんですけど、もっと言うと本当は、普通で頼むんですよ。あ、普通でって頼んで、それが2回か3回だったんですけど、まあ永井さんとの時間もあったので、これはもう一発ガツンと言って終わらせた方がいいかなっていうので、大盛りおかわり1回で。
それ一発ガツンと言ってマウントを取った方がいいかなっていう意味ではなかった。
インパクトありそうですね。
俺はこんなに食べれるんだぜっていうことではなく、
まあそんな感じでした。まあでも、堪能できたので良かったです。
おめでとうございます。
本当に美味しかったんですけどね。だから本当にちょっと僕、帰り電車で帰っていたんですけども、はい、その中で本当に、
うん、
ああ、ちょっと本当に罪悪感に苛まれるなと思いながら、そのこと結構ずっと電車の中で考えながら帰りましたね。
いや、大丈夫です、大丈夫です。全然幸せなので、大丈夫です。ありがとうございます。
まあまあまあ、でもあれだけね、召し上がるからにはやっぱりバランスをとって体も鍛えた方が彼らにとっては良いわけで、
いっぱい食べれるってことですね。
そういう意味だ、そうですそうです。だからそういう意味で必要なんだなっていう、だから必要悪であろうって思って収録に臨んでいるような感じですね、
はい、
頑張ります。いっぱい動いたらいいんじゃないですか。そしたら毎月いけるんじゃないですか。
いっぱい動けばいいんですよね。
でもいっぱい動いてるんじゃないの、半助さん。
いや、頑張ってますよ。頑張ってます。
なんでそこで声のテンションがそんなに下がってるかな。
いや、なんか、まあ、後ほどの発表で、動いたあれはお話しするんですけど、まあ、なんか、動けてるんですよ。
すごい。
そうか。ちょっと、
そうですね。
我ながら怖くなってきて、これいつまで続けられるんだろうってちょっと心配がね、あるんですけど。まあ今のところ。
幸せすぎて怖いみたいな感じなの、うん、こんなに俺が動けてるなんてって。
おかしいなって思い出して。ちょっとおかしくないこのペースっていう、ちょっと我ながらやっていて不思議な感じ。たまたか、後ほどお話しいたします。
はい。
はい、で、まあ僕と永井さんがお会いしてご飯を食べたんですが、間もなく今度は哲夫さんと永井さんが、
はい、
できるかも、はい、今度僕が予定があると。
僕は久しぶりに東京にお邪魔しますというか、また半助さんと同じ自転車のロードレースの中継、うん、
はい、
で
今度は国体ですね。この間お話した鹿児島はプレ大会だったんですが、
で来年が本番なんですよね、
はい、
で去年プレがあった筑波が今回本番と、
今回が本番の、茨城国体が、今度の今収録しているのが9月24日火曜日ですが、この週末、はい、 に、茨城国体の自転車競技の中継をやらせていただくのに哲夫さんが上京してくると。
はい。なのでどうせな、せっかく茨城に行くのなら東京に寄りたいなということで、
うんうん、
永井先生に連絡させていただいて、
うん、
そして、はい、まあ、前回も話したように日曜日の朝午前中が本番なので土曜日の昼ぐらいに集まってリハーサルなんです、うん、ですから普通だいたい土曜日の昼ぐらいにその現地に集合、土曜日一泊その、運営チームが用意してくれた宿に一泊して日曜日本番で終わって解散なんですが、土曜日の前の金曜日に上京して、
うん、
自腹で泊まり、
うん、
そして、そこで永井先生に施術をしていただいて、そして土曜日朝そこから茨城に行き、そして日曜日本番が終わった後もう一泊東京にして、
ああ、そっかそっか、そうでしたね。
はい。はい、で、月曜日帰るというふうに考えております。うん、あと、行くなら、前、半助さんに教えてもらったモンブランでご飯を食べたいぞということで、モンブランで食べる場所を、ご飯を3回ぐらい考えております。
3回
のうちのどれか1回が食べれたらいいなと。
2回か。なるほど、なるほど。うん、
な感じなので、金曜日先生、お世話になります。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあでも、はい、ね、せっかく上京される機会が、哲夫さんがなかなかやっぱり多くはないの、まあ当たり前なんですけれども、
はい、
なんでもこの機会はまあ逃してなるものかっていう話でですね。
はい、ぜひお願いしたいと。
はい。まあでも実際に哲夫さんに、
うん、
僕が多分施術をさせていただくのは、おそらく初めてなんですよね。
うん、初めてです。
ですよね。
うん。
ハンスケさんは、
うん、
以前ちょっと、会っていた時に腰が痛い時に、ちょっと応急的なことをしたりはしたので、ゼロではないんですけれども。
そうですね。シーズン1の時何回か言われてましたよね。
うん。
うん。多分ゼロではない感じではあるんですけども、本当に哲夫さんに関してはもう真っさらな感じ。
はい。カウンセリングシートを書かせていただきました。
うん、そうですね。で、まあ本当にいろいろなカウンセリングシートも事前にいただきまして、
はい、
でまあ、ただまあおかげさまで毎週こうやってデータもいただいている中で、
うん、
まあ、どうすればよいっていうことはほぼほぼ浮かんでおきつつ、
はい、
ただ前回ご紹介したケンさんのようにやっぱ人の体って触ってみないとわからないっていうところが多分にあったりはするので、
うん、
そこが当日どのように影響するかっていうか、少なくとも見た目を、僕の中でのミッションは、
はい、
今回、哲夫さんがお仕事で向かわれる際に、見た目をシャキンとなった状態で、お仕事に出向いていただき、印象度を確実に4割増しぐらいまで上げるっていうところを目標に
してるので。ます
。すごい。
でも本当に姿勢だったりとか体型だったりとかって人の印象と大いに変わるじゃないですか。
うんうん。
そうなんでしょう。客観で見れないからね、自分をね。
そうなんです、そうなんです。うん、なので、本当にそれも、やっぱりなんでしょう。客観的に、要は自分以外の目線から見えているところで、
うん、
こうした方が良いっていうものがいろいろありながら、やっていただくと、
うん、
特に見えてる前の部分っていうのは割と自分でいかようにもある程度できるかなと思いやすいんですけど、
うん、
実は見た目の印象を決めてるのって自分が見えてない後ろの部分だったりするんですよね。
うん、後ろ姿の印象って確かに人にありますよね。
はい、すごく実は大きくて、あとはよくやっぱり昔から背中で語るみたいなことで、やっぱり背中っていうのが、うん、いわゆる多弁、雄弁っていうことではあるんですよね。やっぱり背中に生き様が出るみたいなことを言われたりもするように。
たるんだ人生が見えてるんですか、外から。後ろから。
嫌やな。
気づかないので、どういう形になっているかがわからないじゃないですか。
うん、
だからこそ、本当はそう、自分の見えないところ、ただ見えないところを適正に使うっていうのはやっぱりすごく難しかったりとか、あと感覚が必要になりますよね。あ、こういうふうにやっていたら今使えてるんだっていうようなことが、分かっていたら良いんですけれども、それがやっぱりなかなか自分だけでやってしまうと、 こんな感じでやれば動けてるよねって思いながら実は全く違うところを使ってしまっていたりとか、
うんうん、
まあ、実際そういうことも多かったりするので、僕はとりあえずまず動かしやすい体を作るっていうのが一つと、あとその時にですね、哲夫さんには僕が最近開発した、まあ、カッコ仮、哲夫スペシャルという、新しいムーバレックスのバリエーションを用意してるので、はい、施術が終わった後、それを伝授させてもらって、
はい、
さらに体を変えるっていうことに対して、前向きになっていただけると良いなというところまでを一応考えてるんですね。
ありがとうございます。
すごい。
そう、これは今回、で、これに関してはまだまあ、未発表っていうのも大行な話ではあるんですけれども、
はい、
ただ誰かにやってくださいって言って提案してるメニューではないので、哲夫さんが初めてではあるんですけど、実験はしているわけではなく、ちゃんと動けば効果はあるっていうのが分かった上で、ちゃんと僕自分では検証をして、それから、伝授するっていう流れになってますので、まあ、そこは安心していただいてっていう感じなのと、
はい、
あと何でしょう。鍛えて体が変わることってすごく大事だし、そうあった方が良いなとは思うんですけれども、
うん、
そううまくいかないよと思う部分も正直あるではないですか。
うん、
あと、そこにそんなに時間とエネルギーを、まあお金も含めてかな、費やしていられないよっていう方もたくさんいらっしゃるだろうなとは思ってはいるんですね。
はい、
だから一番良いのは、必要なことがこれとこれとこれでこうすることが大切ですよっていうのを分かりながら、あとは自分でできるところをやっていくっていうところのバランスが取れるように、まあ、体を作っていただけたりするのが一番望ましいわけで、今回哲夫さんにはそのこうできた方が良いですよっていう部分が、まあ、ムーバレックスの新しいバージョンで提案をできたら良いなと思ってるんですよね。
はい、よろしくお願いします。
だから、
うん、
はい、なんて言ったらいいんでしょう、うん、鍛えなくてもって言ったら、鍛えるって言うとものすごくストイックにガシガシ何かをやるっていうイメージが強いんですけれども、
はいはい、
例えばある程度の年齢まで達した方であれば、まあ、少なくとも30代の後半から上の方であれば、自分の体をどう使ったらどう締まるっていうのは、分かっているとすごくやりやすいし、鍛えるっていうことじゃなくても体って締まるんですね。
へー、
で締まるっていうことはいわゆる代謝も上がるじゃないですか、
うんうん、
なので代謝が上がるっていうことは筋肉の伸び縮みもするので体も柔らかいから怪我もしづらくなるわけです、
うん、
で極端なことを言えば姿勢が悪くて筋肉が硬くていわゆる猫背になっているような方だと多分代謝が最大 10% ぐらい落ちるんです。これ多分シーズン1でもお話したことあるかと思うんですけれども、
うん、
なので毎日本来代謝できる 10% がそのまま乗っているって言ったら、大体まあご飯1杯ずつぐらいは少なくとも、ご飯を我慢してるのにご飯食べてるのと同じ状況が生まれたりするわけですから、
うん、うん、
やってもやっても変わらないっていう要因の一つにはなったりしますよね。
うん、
だから姿勢が良いだけで例えばご飯1杯分消費できるんだったらそうした方が良いけれども、良い姿勢を維持するのって難しいじゃないですか。だから自然とその姿勢が伸びた状態で綺麗に動けるようになっていると、まあそれだけでも本当に痩せやすくもなっていきますし、姿勢が伸びているとそれだけで筋肉の緊張も適度に生まれたりするので、まあ代謝も上がりやすくなるんですよね。
うん、
なのでそういった部分で筋肉を鍛えるっていわゆる筋肉を太くするっていうことにつながるんですけれども、
うん、
まあ今ある皆さんの筋肉がやっぱりそんなには使われていないものを使える最大限まで近づけて使うようにしましょうよっていうことを考えると、
うん、
多分年齢に関わらず痩せていったり体を引き締めるとかサイズダウンするっていうことは割と難しくはないんですよね。
うん、
なので哲夫さんに今回それを身をもって体験していただけると良いなっていうのが本当に一番僕はドキドキしてるところで、
うん、
はい、期待しております。
はい、まあ、だから本当にそれでできれば日曜日半助さんが会った時に、
うんうん、
あってなると良いなと思いながら、
うん
うん、なんで笑ってんの。
いやでもね、やってもらうと 多分、まあ、確実に、うわって思うと思います。
おー。実感が。この店、自分は何回もしてもらったぞという。
経験の見ながら、先輩ですから。
ああ、すいません、先輩、すいません。こちらの企画が悪くてすいません。はい。
ホハンド先輩ですから。本当に、びっくりするぐらい、おわーっていう、あ、こんななんだっていう、すごい驚きを持って体感できるのは間違いないと思いますので、その体験してるところを目の当たりにしたいんですけど、時間が合うかどうかっていうところで、その様子、まあ、それなんか動画で撮っとくとか、それみんなでこう見ましょうよ。
酒の魚にするみたいな言い
方で。鑑賞会みたいな。でもまあそうそうそう、何かで残しておいて、はい、少なくともあの、ビフォーアフターで見比べてみると、うん、やっぱりあの、自分の目線以外のところから見ると、体型の変化ってすごくはっきりわかるんですよね。うん、だから本当にあの、それで実感をしていただくっていうのと、あとこんなに自分の体って使えるようになってるんだっていうのが分かってもらえると、
うん、
動くモチベーションにはなるかなってか、少なくとも体を使うって悪いことじゃないなって思えるようになると思うので、
うん、
そこが、はい、変わってくださると良いなと思いながら、
はい、今回私は永井先生にそのカウンセリングシートで、どういう目的ですか、うん、みたいな、あの、うん、気になる部位は何センチ少なくしますかみたいなのがあったんですが、本当にすいません、毎回体重も何も意識してなくて、とにかくたるんだ見た目じゃなくなりたいと、
うんうんうん、
いうことぐらいですね。
そうですよね。突き詰めるとそこなんですもんね、本当は。なんか体重がまあ目安というか、単純に考えるとそこで体重体重ってなっちゃうけど、体重は別に重くても、見た目がシュッとしたら、そこを本当は目指してるわけだから、別に体重はどうでもいいっていうのは、本当はそういうとこなのかなっていう。
はい。なんで僕はもうその一点だけ。
うん。
あの白い T シャツ着てもでっぷりしたお腹に見えない、今もう白だと膨張色だと目立つので、こればっかりにしてましたが、うん、今シーズン、
はい、
白着てもいいようにとかですね、
うん、
あとはまあ綺麗な女性とすれ違う時にお腹引っ込めなくてもいいようにぐらいは常にしておきたいな。
そんなこと言ってんの？
するでしょう。するでしょう。
ダメだ、俺は先に目がいっちゃうからそっちに集中しちゃうから、自分のことはどうでもいいみたいになっちゃうけど、
なのでやっぱそれの場合ウエストになるんですかね、永井先生。
それがですね、これに関してはウエストを変えるんだとすると、
はい、
実はあの足と首周りというか肩のあたりになってくるんです。あのウエストってあの簡単に言うと、
はい、
結果なんですよね。
ほう。
要はこうなりましたっていう箇所がウエストだと思ってもらえると。
あ、はい、
じゃあウエストをどうにかすればなんとかなるっていう感じではない、はい、
そうですね、逆に多分、うん、あのそこに至るまでの原因を作っている箇所っていうのは、
はい、
普段動かしている場所だったりするので、まあ、はい、手だったり足だったりすることの原因が結果として腰に来るっていう、腰というかウエスト周りですね。なので、そう、あの、ウエストを細くするために、例えばあの、腰を使ってみたいなところはあったりするんですけれども、
うん、
決して悪いわけじゃないんですけども、じゃあその硬くなった腰をずっとその腰に直接働きかける際動きをしただけで変わるかっていうと、とても時間がかかるわけです。
うん、
要はあの冷凍庫でカチカチに固めた例えばご飯をもう一回何かチャーハンを作るのに使いましょうって言った時に、うん、そのまま凍ったままバーンとフライパンの中に入れるのか、
うん、
一度解凍をしてほぐれやすくしてからフライパンの中に入れるのかっていう差が一番イメージしやすいですかね、
うん、
だから直接あの例えば腰に効きますっていう運動をするっていうのはもう本当に冷凍を冷凍庫から引っ張り出してそのままフライパンの上にドーンって乗せるっていう作業ではあるんですけれども、
う
ん、時間がかかる上に、うん、思うように仕上がらなかったりするじゃないですか。
うん、なんかする。
逆に、あの、本当にしっかり解凍。まあ、だからそれが、あの、腰に作用していく部分をちゃんと、あの、修正してあげるっていうことですね。それができていってから、腰に働きかけた方が、腰の変化率も大きいわけです。
うん。
そうすると、例えばね、腰痛とかでお悩みだったりする方も改善できたりするケースも多いです。ただ腰痛に関しては、例えばの神経がもう出てしまって、神経が骨に触って痛いよっていう方なんかだと、ちょっとまたお話変わるんですけれども、
うん、
単純に例えば筋力の低下だったりとか、それこそ姿勢が悪くて招いてる腰痛だったりすると、他の体の使い方とか動かし方、それから姿勢の位置を変えたりするだけで、その部分を解消しやすくなったり、痛みの変化って大きいですからね。
うん。
だから実際腰が悪い方も、もちろん腰に働きかけるところはあるんですけれども、それ以外の部分の見直しをしないとなかなか改善しないことも結構多いので、そういう意味でウエストを変えるっていう作業で言うと、本当にそこに至っていく原因の首肩周りだったり、足っていうものをいかに使いやすくしてあげられるかっていうことと、上半身の姿勢が良くなると、自然と体の位置が正しい位置に戻っていくので、そうなると、腰への負担が減ると、それだけでもウエストが多分3センチぐらい変わったりするんですよね。だから逆に言うと、そういったものを何も考えないでいると、多分ウエスト8センチぐらいは普通に膨らんでいったりするので、それが正しい癖がついて8センチが戻るだけでも、ウエスト単純にマイナス8センチをしていくわけで、で、そこからさらに痩せやすくなったウエストに対して働きかけることができたら、もっと減っていくっていう作用があるわけですよね。でもどうしてもやっぱり気になる部分を直接働きかけるための動きをされるケースが非常に多いと思うんです。例えばお腹の出っ張りが気になったら腹筋をしようとか。ただ腹筋をしようとして腹筋を頑張っても、まず腹筋って正しくやるのがすごく難しいっていうのが一つと、だからなかなか腹筋作用しづらいっていうのと、あと腹筋自体が、脂肪のすごく奥深くにジャングルの中の本当に部族のように潜んでいるものなので、お腹の出っ張りを引っ込めたいのであれば脂肪を減らさなくてはいけないんですが、脂肪を減らすためにいくら筋肉を太くしようとしても、なかなかそこに関してはアンバランスになってしまって思うように減っていかないんですよね。それだったら足の筋肉は柔らかくてたくさん動いて汗が出やすい方がお腹の脂肪も落としてくれやすかったりして、お腹の脂肪が薄くなってくることによって腹筋が前面に出てくると、鍛えられた腹筋がいわゆるシックスパックって言ってこう6つだったり8パックって言って8つに割れてたりする状態が浮き彫りになるっていうことなんですよね。だから本当に何でしょう、その狙っている部分に対してどういうものが必要なのかっていうのを割と皆さん自己判断でやって、それこそ本を買ってきてここを引っ込めたいからこうしようみたいなことで、例えばふくらはぎマッサージで5センチ痩せるみたいなことを書いてあったりする本を買ったりしてやるんですけども、その本に書いてあることが疑わしいとかではなくて、それが自分に当てはまるかどうかっていうところに対して検証がないままそれを始めると、やっぱり思うようには全然効かないじゃないこれって言って、次の方法にこうまた変わっていったりとか、どんどんちょっとこう移ろっていったりすることが多いんですけれども、多分自分にとって何が必要なのか分かって、これとこれをやりましょうっていうお話が適切にできていると、なんでしょう、そういったものを探す手間が省けるし、痩せるための時間が実はそこで大いに短縮されるんですよね。ダイエット長くやってる方って実は痩せるためにかけている時間よりも自分に合った方法を探すための時間の方が長い方が多いんですよね。だからそれが自分に何が必要でっていうのが分かれば、ここまでのスパンで効果はありますってお話が逆に明確にできたりもするので、それが多分特に男性だと、硬くなってる筋肉が柔らかくなると、もともと代謝がやっぱり高いですから男性の方が。だからすごく男性の方がいざとなったら落とすときは急激に落とせるんですよね。ただ女性が憧れるような綺麗な体を作りたいっていう時は、女性がすごく今度は筋トレを頑張ったりとかしないと、なかなか綺麗なボディラインが維持できなくなったりするので、今度はそれはお手入れだけをどんなに頑張っても、筋トレみたいなことをしっかり入れないと、綺麗なボディラインがいつまで経っても維持できるっていうのはちょっと難しくなったりとかして。だからすごく本当に年代とか、その人の今のお仕事の状況だったりとか、どういうふうに生活しているというところまで含めて、こういう形が良いですよっていうお話がまとまると、多分一番早く結果が出る のと、本当にあの人って会ってみて体を触ってみないとわからないなと思ったのは、実はあのケンさんもそうなんですけれども、うん、この前ハンスケさんに僕結構久しぶりに会ったんですよね。
うんうん、
え、そうなんですか。
で、結構久しぶり、もう本当に何年のレベルで、久しぶりに会ったんですけれども、で、数字は毎週聞いてるので、
はいはい、
こうぼんやりと想像していた状態から本当に久しぶりに会ったら、最初僕分かんなかったんですよ。
お
もう少し、あの、丸みを帯びているフォルムの状態かなと思ったら、
あー、はい。
意外と、
半助氏、妙味を握られている、何か。
全然ないんです。これ、半助さんにも会った時、多分お話したと思うんですけど。
人質に取られている。
全然それもない状態ですね。もう本当に普通にフラットに、半助さん自身にもお伝えしたんですけど、
はい、
もうちょっと僕、あの、顎のあたりとかが、どうしてもお肉が乗っかっちゃったりするのかなって数字上見ていたら思ったんですけど、
うん、
実際そんなこともなく、逆に前会った時よりも少し締まったぐらいだったんですね。
いや、そうなんですかね。
多分僕そういうの見るのがお仕事なんで、それに関しては多分発散ないと思うんですけど、以前よりも締まってたりとかするので、やっぱりだから数字だけ見るよりも実際に会ってみて、で会ってみると、あ、確かにこれ話してた以前よりも筋肉がついてるなとか、そういうのも見えてきたりするので、やっぱり本当に会ってみて数字があると何が必要なんだなっていうのが分かったりするし、ただあの、ハンスケさんに、まあ別の番組でミッションをいろいろとご提案してるわけなんですが、それ自体は、あの、とりあえず、あ、やってもらうべきだなっていうのも再確認しながら、これをやった方がいいなっていう、これはやっぱり必要だったなっていう再確認しながらではあったんですけれどもね。でももう本当にあの、そういった部分がなかなかあの、いわゆる、やっぱりあの、どうしても主観って言って自分のこう、好きなことって言ったらいいんですかね。自分が得意だったりやりやすいことをたくさんしてしまって、本当はこれもやった方が良いですよっていうことで、どうしてもあの、後回しになったり回数が減ったりとかして、で、こう思ったように成果が出ないみたいなお話は結構いただくんですけれども、例えばあの、その比率を変えたりとか、あと自分が後回しになっていることを形とかパターンを変えてやってみるっていう提案をされたりとかすると、意外とこっちだったらできるって言って取り組んでくださって体が変わるっていう方もいらっしゃったりとかするんですね、
うんうん、
だからあのそこに関しては多分自分の持ってる引き出しよりも本当にあのそれを知っている人から自分の引き出しを引っ張り出してもらうっていう作業の方がはるかにストレスが少なくて早くていいなと僕はすごく思ってたりとかしてまして、
はい、
だから今回みたいにあのやっぱりあの体をまあ触らせていただく機会いただいて、またさらにそれでこういう風にできた方が良いですねってお話ができたらとても良いなというか、すごくアップデートされるなと思っておりまして、シーズンで哲夫さんにお願いしたことからアップデートしたものが、まあ、令和の時代になって令和バージョンで展開っていうのはすごく実は楽しみなところではあるんですよね、うん、
はい、ぜひ本当に変わっただけ聞いてるので、どう変わったかを見てほしいです、お願いします
そうですよね、はい、ということで、まあこれは実際施術をしてもらってっていうので、次の収録の時にはその様子がレポートしてもらえる感じですかね。
あ、はい、秘密にしようと思ってましたが
秘密なんですかせっかくやってもらうのからそこは、
はい、
体験レポートしても、はい、
はい、
ぜひ、
あの明太子を一口あげたらこうやって褒めてくれるの明太子忘れないようにします。
はい、はい、あの美味しいお店を教えてくれたっていうだけで結構あのお店の方で行ってたってものですから
ね。そうか、俺はと時間がないぞはい
はい、ということで、このね、永井さんの製鉄レポートもぜひ次回楽しみにしていただいて、今週楽しみにしていただいてる一つに私のおやつコーナーがあると思います。半助のおやつコーナーです。すごいみんな楽しみにしていただけると思っているので、2つ用意いたしました。
2つも
、これ、朝日さんの1個目。玄米ブラン、くるみ。です。これ、
朝日さんが出してるの。
朝日。
朝日ビールの朝日だよね、この朝日って。
このロゴ、そうですよね。朝日。あ、でも 先週紹介したのもあれ朝日ってなったけど、多分同じ朝日ですよね。
あ、そうなの。朝日新聞じゃないよね。
現在ブランシリーズが朝日さんが展開されてるんですよね。
この間はクリームが挟んであったやつなんですが、今回はそのクリームがなくて、ビスケットみたいな、クッキーみたいな、玄米ブランのものだけ、クリームなし。
はい。
を一袋に3枚入ってます。クリームない分1枚多いです、みたいな。
で、メープルシロップ、たっぷり。
たっぷり。たっぷりっていうか、シロップ感はないですけど、味はメープルシロップの味がしっかりします。
へー。
前回のクリームと違って、このクッキーだけでちょっと甘さがあるっていう感じ。前回のはクリームで甘さがある感じ。クリームないけど、これ自体にそのメープルの甘みがある感じで、前回も言いましたけど、しっかりこう噛まないと食べれない感じ。ジャクジャクと、ザクザクというか、しっかり噛んで食べる感じなので、まあ、3枚入ってて嬉しいんですけど、意外と2枚目ぐらいで、あ、もういいかもって思うこともあるぐらい。なので、3枚食べると結構しっかり小腹溜まる感じです。これが、3枚入りが5袋入って、300円ぐらいだったかな。ぐらいな感じです。これは、おすすめ。クリームがない分罪悪感がちょっと少なめっていうのかな。なので、前回。
どんだけ罪悪感と戦ったの？
何か、おやつ的なものを食べるときに若干罪悪感があ るくせに食べるんだけど、若干あるのが軽減されるので、ブーストされて食べちゃうのかもしれません。という玄米。これもね、いろいろ味あります。チョコレートのやつ。チョコレートのはくるみじゃなかったかな。だけど、このメープルのくるみが一番美味しいと思います。で、次。グリコさんから出ている、おからだから。
おから？
おからみたいです。
へ
ぇ。まあ、しっとりケーキって書いてありますが、本当にね、見た感じで言うと、前回ご紹介したバランス、なんだっけ、なんとか、とか、カロリーメイト、みたいな感じの見た目なんですけど、全然こっちの方が柔らかいんです。しっとり。カロリーメイトタイプのやつって、パサパサで水分持ってかれるタイプじゃないですか。
はい。
これも多少やっぱり持ってかれるんですけど、うちの方がかなりしっとりして柔らかいです。サクっていうよりもグニャっていう風に。
これ本当にタイトルがおからだからなんですね。ひらがなで。
おからだから。もうおから。
まさに半助さんのようにおからだから罪悪感感じなくていいよっていうタイトルなんですか？
そう。おからだからいいじゃんみたいなね。っていう。ので、まあ、手に取ったものだったんですが、美味しいんですよ、これ。これね、美味しいからちょっと、おからだからいいじゃんって言いながら、食べると美味しいからちょっと罪悪感を感じるぐらい美味しいです。
ど
うしたの？甘くてね、なんかケーキ、しっとりケーキって書いてありますけど、本当にケーキ食べてるみたいな感じ。なので、なんか、いいのこれ食べててって、ちょっと思っちゃうぐらい、お菓子っぽいです。なんか、このメイプルくるみも美味しいんですけど、なんかどうしてもこの、なんて言うんでしたっけ、機能食品的な。
機能性食品。
機能性食品。っていう、なんかどっかに感じがあるんですけど、これは本当におやつ感がちょっと高めなので、これは常用しないで、こう、今日はいいかなみたいな、一週間に一回とか、まあ食べて二回ぐらいにセーブしている自主規制枠に入っているけど美味しいのでおすすめしたい一品でございます。これはメイプルとチーズケーキ味とチョコチップ フ味と3種類あります。
うーん、おからとチョコチップって合うんですか？
あのね、チョコチップクッキーの柔らかい感じ、ソフトクッキーって言えばいいのかな。
もうおから感がないと思っていいんですね。
おから感、うん、そう、うん、うん。おからってそんなに気にしなくても、ソフトクッキーと思って食べたら全然おからってわかんないかもしれないです。
へ
ぇ、美味しい。このね、超おすすめです、これ。今週の一番はこっち。で、常用するのはこっちかな。メイプルクルミ。これは頻繁に使ってます。前回のバランスパワーの北海道バターとこのメイプルが常用使う普段使いなおやつで、ちょっといい時に食べるのがおからだからです。
自分のご褒美安いね
これおからだからね、128円とかそんなんです。やっぱ今お仕事いただいてるお客さんのところの事務所にオフィスグリコ入ってるんですよ。オフィスグリコで買うと100円なんですよ。なんだけどオフィスグリコ在庫の数があんまり入ってこないのと、必ずあるわけじゃなくて、味がメイプルが食べたいんだけど開けてみたらチーズケーキ味だったとか。
そうやろ、あんたのために用意してないやろ
そうなんだから、あったらもうオフィスグリコで買うんですけど、ない時に、まあ、スーパーとか行くと128円みたいな、私のご褒美おやつでございました。はい、ぜひお試しくださいということで、おやつコーナーまだまだ続くので来週も楽しみにしてください。おやつコーナーでした。
そしてこのわずか2回しかやっていないのにメイプル、メイプルの連呼率の高さっていうですね。
あんたメイプルが好きなんやろって感じが。
メイプル大好きです。
今のところ4品紹介して3品メイプルですから 75% がメイプルなんですよ。
そうです、ね。
もうメイプルシロップチューチューしとった方がいいんじゃないのあなた。
高いんですよ、メイプルって。メイプル風は安いんだけど、メイプルシロップって高くないですか？
まあいいお値段しますね、実際ちゃんとしたやつは。
本物のメイプル 100% っていうやつは高いんですよね。なので、こういうので我慢してます。ぜひお金持ちになったらメイプル一瓶買って飲んでみようかなって思ってますけど、
熊野プーさんか。
今はこれで我慢してますっていう感じで、はい、ということで、まあこれをうまく使えているのか、これを使ってていいのかっていうのはもうしばらく先で永井さんの方にジャッジしていただこうと思ってますので、この半助のおやつコーナーのエンディングもお楽しみにしてください。
そうです、最終回あたり、はい、あと最終回でもうここまで来たらメイプルですって言ってメイプルシロップダイレクトにっていうのが出てこないことになります。ちょっと胸が焼けるんで少量で大丈夫なんでダイエットにぴったりとかいう話にならないことを祈りつつ次回の登場を楽しみにっていう感じですね。
はい、ということで、ハズキのやつこなんでした。
はい、
ではおやつコーナーも無事済んだので成果発表の方いきます。
ムーバレックスの3があるんじゃないですか。
え、
ムーバレックスの3を待ってる方がもう50分ぐらいになってるんですけどムーバレックス3を期待した人がまだかと。
皆さんが本当に待っていたのはこっちでした。すいません。ムーバレックス1、2までご紹介させてもらっております。今回3つ目。
はい。
お願いします。
お願いします。
はい。はい。ということでですね、だいぶさっきのメイプルが頭にこびりついてる状態なんで、ちょっと口走らないかどうか心配なんですが、ここから頭を切り替えて、ムーバレックスのご紹介に参りたいと思います。
はい。
はい。
M が同じだけど、メイプルじゃなくてムーバレックスです。
そうなんですね。これで言ってるときに、メイバレックスとかにならないように気をつけなくちゃいけないなっていうことです。さ、でですね、前回、前々回と1番、2番と紹介させていただいて、で、今回は3パターン目になります。はい、でも今回やり方非常にシンプルなので、皆さんもこれは簡単にやっていただけるかなと。 そしてもうこれに関しては自分が立っていられるスペースさえあれば、うん、その場で行っていただくことが可能です。
うん、
さ、で、どういうふうにやるかと申しますと、これもですね、まず両足を肩の幅に開いていただいて、
はい、
で、足指をやっぱりまっすぐ目線の方に向けて伸ばしていただいて、足がまあ平行になるようにですね、
はい、
立っていただきます。で、こちらもムーブレックスの1番と同じような形で両手を軽く後ろで組んでいただきます。
はい、
で、それが基本姿勢で、そこから、まず、自分の足の指だけで体を持ち上げるように、いわゆるつま先立ちをします。背伸びをするような状態でつま先立ちですね。
はい、
で、つま先立ちができたら、一旦足を下ろします。
はい、
元の姿勢ですね。
うん、
で、今度は、つま先を上に持ち上げて、かかとで立ちます。
かかとだけで、
はい、
はい。
かかとだけで立って、つま先をまた床に下ろして、元の姿勢に戻します。
はい、
ここまでが一つの動作です。
うん、
なので、まず、つま先立ち、足を下ろして、かかと立ち、足を下ろして、ここを一連の動作として動いていただくという形になります。うん、だからこれに関しては、初めて多分 95% ぐらいの方が確実につまずくのか、ですね、つま先立ちまではまだできるんですけども、つま先立ちもするときに自分の体がまっすぐ上に伸びるようにつま先立ちをしていただきたいんですね。
うん、
慣れてないと、こう前後に体が動いてしまったりするんですが、まっすぐに伸びるようにつま先立ちをします、
うん、
で足を下ろして、ここまでができる方はまあ半数以上いらっしゃるんですが、今度はかかとで立つときに必ずお尻がぴょこんって出てしまうんですね、うん、
あ、バランス取りたくなりますもんね、
はい、うん、なのでこのお尻が出ないようにやはりこう手で押さえておいて、その場で一瞬だけこうつま先を浮かせて、
うん、
まあその状態で立った姿勢を維持するって言ったら分かりやすいですかね。なんでまっすぐな姿勢のままつま先立ちをつま先だけを持ち上げてかかとで立っている状態を作ると。
じゃあ頭からかかとまでは横から見るとまっすぐな状態、関節とか一つもないかのようにまっすぐをキープするを優先ということでいいんですか？
そうですね、横から見た時に完全にもう上下の動きだけが発生するような形ですね。
じゃあその分かかと立ちって何回やってもそんなに長くできないんですけど、それはそれでいい？
あ、大丈夫です、一瞬でも。ただその代わりどうしても一瞬だけでもと思って動かすと、
うん、
こう動きが雑になっていって正しいフォームが作れない可能性があるので、はい、できればつま先立ちもかかと立ちも一呼吸だけで結構なんですけれども、
うん、
できた時に止めていただいて戻すっていう形にしていただけると正しく効いてくるかなと思ってるんですね。
体操の着地じゃないけど、はい、こう体がピタッとまっすぐになりましたよ見てっていうぐらいまでは一呼吸分は行った方がいい。
そうです、もう本当に一泊っていう感じ。つま先立ちふって下ろして、かかと立ちふって下ろすっていうぐらいの感じですね。
はいはいはいはい、
でそれでもなかなかうまくいかないっていう方に関しては自分の背中をこう壁に預けて壁を背にしてやっていただくと特にかかと立ちがしやすくなるんですね。ただその代わり壁に必ずドーンってぶつかっていくと思うので、
うん、
ぶつかっている時にはあちょっとまだ重心が後ろに下がっちゃうんだなっていうのを意識しながら、
うん
うん、
で動いていただけると、まあ、足が使いやすくなっていくですね。で、まあ、ちょっと先日ツイッターの方でも皆さんからちょっとご質問があってと言いますか、ちょうどムーブレックスの解説をおかんさんがしてくださってありがとうございますっていうお話から、ただ足踏みをするとちょっとこう音が気になります、
ああはいはいはいはい、
いうお話でですね、でまあそれに関してもなんですけれども、実は足の筋肉が柔らかく動かせていると足踏みをするときに音がしなくなっていくんです。というのも足踏みをして音が立たないような足の使い方ができている方っていうのは足の筋肉のコンディションがすごく良いんですね、
うん、
なのでそれを目標にしてやっていただけると良いなというのはあるんですが、どうしてもそれでもドタドタドタドタ音がしてしまって気になるっていう方はとりあえずあの渋みやと言っていただいても構わないんですが、
うんうん、
まあ、このムーブレックスのサンバも同じように時間2分ない3分ぐらいを自分のペースで動いていただけるとかなり下半身の筋肉自体は柔らかさが出てくるかなと。出し踏みをしていただいて静かにできるようになってきていれば、例えばウォーキングとかジョギングランニングなんかをしてもかなり代謝も良くなっていくので汗もかきやすくなるんですね。
うんうん、
そうなっていけば同じ運動をしていっても当然運動効果も違っていきますし、まあ、脂肪も燃焼されやすくなるので、まずはあの足の筋肉をしっかり柔らかくするために、まあここまでの一連の動作を使っていただけると良いなというふうに思います。うん、なので足踏みが焼きづらいっていう方に関してで言うと、まあ、あの足踏みを一回抜いて少し1分ぐらいインターバルを置いて、例えば1番から2番、2番から3番っていう形で動いていただいても、それはそれであの筋肉の状態を高めるトレーニングにはなっていくので、
うん、
もうそういった使い方でも良いんじゃないかなと思っております。
はい、
ですからあれですね、あのこれができるようになると、僕もよくあの後ろ向きで歩いたりする動作を最近入れるようにしてるんですけれども、
うん、
そうでこれに関してもですね、ツイッターで多分あのアカウントは gcat2012 ノマドな神戸偉人考えさんからのご質問いただきまして、
はい、
そうあのバックウォークって効果あるんですかっていうような内容だったんですけれども、
うんうん、
あのまあすごくあの目覚ましい効果っていうよりも、うん、やっぱりさっきもお話で出てたように体の後ろ側って分からないっていう話をしてたじゃないですか、
はい、
ただ例えば歩くとか走るっていう前に体を運ぶ動作って、実は重要なのは体の後ろ側の動作なんですね、
うんうん、
なので普段の生活って基本的には皆さん前に進んでいくことが多いと思うので、
うんうん、
そうするとあの体の使われ方が偏るじゃないですか、
うん、
なのでその偏りを取ってあげてバランスよく両方の筋肉を動かせるようにするために、僕はあの、まあ、リハビリの目的も兼ねて後ろ向きで歩いてるんですけれども、
うん、
この時になるべくやっぱりあの足の指をうまく使って歩きたいなと思っているんですけれども、それがあの例えば足首が硬かったりすねの筋肉が硬いと足のつき方がすごくこうドーンっていう、やっぱりあの例えば本当に音を踏み鳴らすようなつき方になってしまうんで、うん、そうすると膝とか足首とか腰にも良くないんですね、
うん、
なのでそれが柔らかく動かせるようになっていったりすることで、あの普段使っている筋肉と逆の動きをしてあげてバランスを取ってあげると、
うん、
何でしょう、例えば怪我の防止だったり、それによってあの普段使っている筋肉はストレッチングできていったりもするので、
うんうん、
まあ、そういった部分であの例えば皆さん前側の動きをどうしてもすることが多かったら、少し余裕を持ってちょっと例えばあの100歩ぐらい後ろ向きでウォーキングができてみたりすると、
うん、
まあ、良いのかなと思います。例えば本当にあの呼吸を整えたりクールダウンだったりとか、うん、ちょっと一回ペースダウンしようっていう合間に後ろ向きで歩いていただいたりとかしても、まあちょっと良いのかなと思ってですね、
うん、
どうしてもやっぱり、うん、特に一番はももが硬くなることが、まあ、ちょっと怖いなと思ってまして、
うんうん、
でムーバレックスをやっていくことによってももの筋肉自体柔らかくなりやすくなるので、
うん、
それをこう前後のバランスを取ってあげて、
うん、
多分実はこれは僕一番腰が怖いので腰にダメージが来ないようにバランスを取って後ろ向きの歩き方をするんですけれども、
うーん、
だからちょっと腰腰痛とか怖いなっていう方だったら後ろ向きで歩けたりとか、一番良いのはだからプールの中で後ろ向き歩きではあるんですよね。
はいはいはい。
ぶつかったり転んだりしても怪我が少ないし、
うん、
あの動きにくいんですけれども、動きにくいのまで含めて筋肉を柔らかくしてくれる作用が強いので、
うん、
でもなかなかちょっとプールまで行く時間がないよとか、プールだと前後は面倒なんだよっていう方がいらっしゃったりとかするので、ここはだからなるべくあの人通りだったりとかが少ないところに行って走ったり歩いたりするときに後ろ向きの動作を取り入れたりするようにしてるんですね、
う
まあそうじゃないと、おかしな人がいるって通報されても困るなと思うところもありまして、この時間になると後ろ向きで歩いている変なやつが出没するって話題に上っても困るなっていうのがあったりするので、まあだから皆さんもぜひよかったらちょっと後ろ向きで歩くのも動作に取り入れていただけると、体を作る上ではプラスになるかなと思いますので、
はい、
お試しいただけるといいかなと思っております。
ありがとうございます。はい、
ということで、ムーブレックス3番までやってまいりました。あと、4番、5番とございますので、ぜひそちらも楽しみに、1、2、3と、ぜひ取り入れていただいて、うまくダイエットの効果が上がるようにしていただければと思っております。
ね、
という、私たちの成果発表、参ります。
待ってました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私ですが、まあ、ちらっとお話ししましたが、宣言4って言ったんでしたっけ ?3 で言ったんでしたっけ
宣言したなら覚えとけ。と思ったんで、私も前回からメモするようにしましたが、人のまでメモってなかった。
3か4って言ってたと思うんですが、うん、今回が運動6回。
もうここだけで素晴らしいでしょ。
一回サボっちゃいましたけど、一回サボっちゃったのが、なんだ。結婚式の撮影が、まあ、あって、まあ、それをもともと分かってたんですが、2回やったうちの1回は終わった後にラーメン食べてウォーキングしました。
あ、この1週間の間に結婚式の撮影が2回あったの
?2 回やりました。
ほうほうほう、はい。
まあ、ちょっと結婚式後はできない可能性も高いから多分そこと、前日の準備の分も含めて3日休みで4日っていう宣言をしたんだと思うんですけど、
はいはい、
実際は6回できてます。で、結婚式の日の1日の方は終わった後にラーメンを食べに行き、その後歩きに行きました。で、1回はね、その結婚式プラス2次会の撮影もあったんで、終わったのが10時半とかになっちゃったので、ここはサボっちゃいました。サボっちゃった、まあ、一応宣言なのでお休みの日、
うん、疲れてた、はい、
全6回です。
サボりはないってことじゃないの、休み、もともと休みが。
そうですね、まあ宣言してるからお休みということでサボりなし。
お
ー、素晴らしい。
どうしたので
、だからなんかね、ここ2週続くとちょっと自分でも大丈夫なんだろうか俺っていう心配が出てきていまして、
優等生すぎる自分に、
そうそうそう、おかしいぞこれ、俺じゃないじゃんみたいな、そんなちょっと恐怖すら覚えている今日この頃なんですが、まあ前回なんか哲夫さんが言ってた、いろいろ考えるとっていう話があったと思うんですけど、もう考えないで、もうこの仕事が終わった時には一回動くみたいな、あんまりもう考えずに、決め打ち的な感じで今やってるとこんな感じになるなっていう感じです。なので、まあ、強いて言うと、ちょっと帰ってからまだやりたい作業があるんだよね、とかっていう時に、短めにするとか。今日、ちょっと、気分も、あれなので、少し運動に時間使っちゃおうって思うと、少し距離が伸びるとか。なんかそんな感じの調整なんだけど、とりあえず動くのは、もう何も判断をせずに、アップローが何だろうが行くっていう。その決め打ち感が今ハマってる感じですかね。
じゃあそこで道池公園の何キロのコースか分かんないけど行って自由に変えられるのは大きいですよね、はい、
そうですね。なので、うん、ちょうど昨日がその道池歩いた日だったんですけど、 ちょうど回収、内周一周ずつしてちょうどいいなっていう感じだったので、そんな感じにしました。もうちょっと頑張れそうだなってなったら外周二周にしようかなと思ったんですけど、まあちょうど中外ぐらいの時間がちょうどいいなっていう、昨日はそんな感じだったんで、三井家使うのはいいかなっていう。
シーズン1の最初の頃に半助さんが川を渡ってしまって、もうきついんだけど、どっちの橋に行ってもきつい、楽しくて、帰れないよりはいいよね。
いや、まあでも今、その、多いのは三井家は昨日は行ったんですけど、普段は仕事帰りに、その、鶴見川の両側、渡ってます。
お
で、その、帰れないっていう、そのシーズン1の時にやってたとこではなくて、橋と橋の間隔が結構短いところ。で、
学習したわけやね。
そうそうそう。その、三井家みたいに、その1本目と2本目の橋で、そうだな、橋を1本増やすごとに、5分強、10分までいかないぐらい。だから、頑張れるときは、もう一本先行って、プラス10分とか、今日はしんどいから一番短いところで帰ってこようとかっていうので、くるっと回るような形なんですけど、調整ができる感じのところを見つけたので、それもやっぱりその三井家と一緒で調整が効くのでやりやすいかなっていう。なので、まあとりあえず出ちゃって、まあ、しんどかったら一番短いコースで帰ってこようっていう、ふうに考えると意外と歩けるなっていう感じでできています。
はい。あとネタ帳を見てるんですが、体重、体脂肪も綺麗に毎日記録されて。
うん。この1日書いてないの何だったっけなっていう感じなんですけど、そうですね。一応毎日楽しんで計測しております。
はい、喜んでいただけて何よりです。
はい。ということで、私の数字、まあ6回動いてますからね。前回6回動いたのにみたいな感じでしたが、はい、9月17日の計測体重が 85.8kg でした、
はい、
今週の体重です、
はい、
じゃん 84.7kg
1.1kg のマイナスです。
よし、
おめでとうございます。
おめでとうございます。ラーメンは何回だったの？
ラーメンは、5回。結婚式の前の日、あ、でも結婚式終わってから食べてから6回か。
ケーキは、
お体
ウェディングケーキの、
あ、ケーキは食べてないですよ。さすがに。あ、でもね、今回、うん、食べれそうだったんですよ。ちょっと。
それ新郎新婦に隙があったとか、そんな話じゃなくて。
あ、じゃなくてね、うん、ちょっと今回イレギュラーな感じで、ゲストとして入って撮影してくださいみたいな。なんかちょっとイレギュラーな入り方だったんですよ。で、ご神父様が声かけてくださって。
あ、じゃあ裏方でいないかのように扱うカメラマンじゃなくて、ちゃんと出席者の一人みたいな感じだから、出席者扱いをしてくれる、じゃあケーキも一口どうぞの可能性があるみたいな感じ？
そう、なんかもう全部、お料理から全部用意されていたんですよ。で、ご神父さんも声か、気遣っていただいて、ぜひ、食事もここ美味しいので召し上がってくださいって言われたんですけど、さすがに食べれないじゃないですか。
おお、それぐらいの理性はあった。
そうですね。まあ、そう、食べてる場合じゃないしねっていうところで、まあ、お気持ちだけいただいてっていう感じだったんですけど、まあ、ちょっと経験うまそうだったなっていうのはあったんですが、
頑張りました。もう未練っていう感じだろうね、長谷さんの作
りにね。よだれがこう、だるだるって、そう。
よく頑張りました。よく頑張った。
頑張りました。うん、ということで、ケーキはおからだからが1回食べてます。で、体脂肪です。
はい、
前回の計測値が 24.4% でした、
はい。
はい。今日の体脂肪です。じゃん。23.9%。
0.5% のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
リーチ。
リーチです。
パーフェクトじゃないですか、今のところ。
はい。ウエストです。
はい。
ちょっとね、前回で その増え続けていたのが止まった感じ、これが止まってくれればいいんですが、うん、ということで前回のウエストが103センチでした。
はい、
今回のウエストじゃん102センチ、
102.0 ね、1.0 センチメートルのマイナスです。おめでとう、
おめでとうございます。
よっしゃ、やりました。
パーフェクト。シーズン 2始まってパーフェクト初めてだっけ、ハンスケさん。
かもしれない。
ね、なんかパーフェクトって言った気がないよ。記憶がないんですけど。うん。おめでとうございます。
よっしゃ、おめでとうございます。まあ、まあ、すごいですね。これの一番何がすごいって、
うん、
6回ラーメンを食べても6回動いたら痩せたっていう事実ですよね。
ああ、明太子も食ったんだよね。
明太子、ああ、そうだ、明太子も食べました。
おからだからも食った。
体からも食べました。で言えばさっきのバランスとメープルのビスケットも食べてます。
おお、
これは 毎日何かは食べているので食べてます、うん、というところで。
でミッションはタオル踏むやつは、
あ、そう、むタオル踏むやつはやってます。
だからタオル踏むんじゃないって言って否定しろよ。
また言っちゃった。タオルのミッションをやってるんですけど、うん、ウーバレックスがね、今回もできてないです。ごめんなさいっていう感じです。ちょっとやっぱりどこで入れるかがなかなかうまく入らなくて、ウーバレックス 1,2 はやろうと思いきやからできていないです。っていうところで、ごめんなさいっていう感じですが。
いや、でも伸びしろがあるってことですかね。そしたら取り入れてったらさらに効果が上がるかもしれない。
はい、ウォーキングで多分そこら辺変化が、あの、タオル踏みつつ、ピコピコ、こう、巻き取るミッションで、多分歩き方すごく変わってるのが実感としてあるので。
あ、よかった。
こけるから頻度が減った。
あ、こける変度、あ、こける変度。こける。
なんか頭から突っ込んでこけてる感じが。
こけるの減ってる気がします。あの、あ、でも減ってるというかなくなってるかも。おっとっとないよ気がしますね。
お、
うん、あの今のところないと思います。多分なので、あの明らかにあのピコピコピコピコね、すごく地味な作業なんですけど、それはすごく実感ができているので。
あ、よかった、
はい、素晴らしい。
ということで、まあ、そこら辺、それがあるから、なお、さら、そのムーバレックスやっとったら、もっと成果が上がってたのかもっていうのはありつつも、ちょっとね、どこでやるのがいいんだろうっていうね。
だから今日のさっきの逆だよね。ちゃんと入れるところがハマればいい、考えて動けるし。
ちょっとハマってるんですけど、うん、それの逆で、ちょっとハマれるところが今のところ、うまく見つからなくて。その朝、タオルの足巻きのミッションの後にと思うんだけど、もう時間がないんですよ。それでいっぱいなんですよ、朝は。なので、ちょっとそこら辺うまくいっと、どこにはめたらちゃんと続けられるかみたいなのちょっと模索しながら挑戦したいと思います。
一番良いのは、ウォーキングの5分を削ってその前に入れるっていうパターンが、
そうですよね。一番
効率は上げられるなと思いながら、公園でいきなり一人でムーバレックス始めたら周りの人から不審がられるなっていうこともちょっと想定しながら今一回提案をしてみた次第なんですが。
そうなんですよね。まあでもそれも一つかなと思ってて、もうそこら辺はもう何だろう。その羞恥心を一切捨てて、それをやってみるっていうのをしようかなとは思ってます。そこしか今とはでも思いつくとこがなくて。
うん、これだし、これだけウォーキング出れるようになってるんですもんね。
うん、だからこれと組み合わせるのがやっぱり、
そうですね。一番そう、ウォーキングの効果が高まるので。う
ん
う
ん、ウォーキング、お仕事終わって一旦自宅に帰ってそれからウォーキングなんですか、それとも帰る途中でウォーキングして帰るんですか。
途中
です。一回帰るんだったらうちでムーバレックスだけ入れればいいんでしょうけどね。
なんでしょう。なので、まあ、帰るとやっぱりなんかいろいろ考えちゃうんですよね、うん、あ、じゃあ出る前にこれとこれだけやってそこから出るかなみたいなこととかいろいろ考えちゃうから、 帰る前にやるのはやっぱりいいかなっていうので今ハマってる感じなので、うん、その帰る前にウォーキングっていう決め打ちのプラス先にムーバレクソやるんだぞっていう風な感じかなと思ってます。
はい、お疲れ様でした。
はい、
お疲れ様でした。まあ何はともあれ素晴らしい。
うっす、あざす。では、哲夫さんの成果発表。
もう声がなんか緩んでるんですけど。はい、哲夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、宣言1回でした。
うんうん、
結果、1回、有言実行。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、まだ体が変わったところが聞けてないで怖いんですが、40分以上の有酸素運動を1回やりました、
うん、
で、そうですね、今日はそうですね、今日の収録プラス金曜日という永井先生に会っていただくというのがあるので、
うん、
余計外面を熱くしとかないかんかったということなので40分いけないのが分かったのに2キロ行ってきました。ただこれ40分いってないのでカウントには入れておりません。
俺だったら入れるな。はい。
あんたがおやつの話とかするけど俺の話にならんやろもう。はい、ということです。で、AARABS、
うん、
順番、あ、先生順番どっち、一応紹介していただいたのはオルタネイティブボディスクエイズ、そしてオルタネイティブアームレイズで、その順番でしたよね。
そうです。はい、なんで、うん、ABS が先で AR が後ですね。
ですね。 ABSAAR、はい、これハッシュタグつけて、はい、でちょっと気になったのでそれ調べたら、なんか AAR を先にしちゃうとなんかアラブスになっちゃって、うん、
ああ、はい、
はい。そういうのが引っかかる。そして逆の、ABS、AAR にすると、今度はなんかバッテリーかなんかの商品なんかに引っかかるみたいで、どっちにしても引っかかるみたいですが、は毎日やりました。SER も毎日やりました。そして、ムーバレックスが、僕は今まで、その、ハンスケさんの話みたいに、去年、シーズン1までは、動くときに、ウォーキング1時間じゃなくて、15分、ムーバレックスやって、45分歩くぐらいだったんですけど、朝一番でムーバレックスを、1日だけちょっと寝坊で行けませんでしたが、朝一番で、他も3日間行っております。
おー、すごい。
なので、昨日久しぶりにその40分のウォーキング出た時に、いつもウォーキングする前にムーバレックスだけど、線でいいよ、線でいいよっていうのが、なんか、自分でよく分かってなかった体が、線でいいと、体が線でいいとって聞いてて、いや、もう朝したんや、いいよ、出ていいよっていうのに、なんか妙な足踏みをしてしまいました。
もう一回やっちゃえばいいんじゃないですか。
うん、そうだよね。はい。なんですが、そうだったんです。
はい。
はい、ということです。で、朝ドラ、うん、じゃあもう半助さんのおやつが悔しいんで私の朝ドラでいきますと、先週でダーウィンアワードという映画が終わりました。今ねアマゾンで見れないからもう DVD を借りるしかない。ちょっとあの DVD の一時期端境期になるやつ、ブルーレイトの端境期とか、または DVD の頭の頃ってちょっとアマゾンとかにならないやつがあるじゃないですか、
はい、
有名でも、
はいはい、
あの時期のやつで、ダーウィンつまり進化論なので、うん、愚かなアホな死に方、まあほとんど男なんですけれども、アホな死に方をした人は、アホな遺伝子を残さなかったということで人類史に貢献したはずだということで、アホな死に方をした人を集める、さらにちょっとうまい作りのコメディになってて面白かったです。
面白そうです、うん、
レイフ・ファインズの弟さんが出てて面白かったです。ウィノラ・ライダーさんが可愛かったです。20年ぐらい前かな、はい。そして今週は、僕あのアマゾンのプライムになっているので、プライムが無料で見るやつが多い、あとはディズニーのディズニーデラックスという月735円だったっけ、払うとディズニーものが無料で見える、まあ、見放題というのがあるんです。で確かにディズニーはアマゾンでほぼ安くならないんですよね。
そう ね。
あで、アマゾンはね、アマゾンじゃない、ディズニーは本当よくできてて、何回も見たくなるぐらいクオリティが高いのがあるんです。
お
う
お
う、ただ僕も今言いながらなんですが、ディズニーそんなお姫様ものを見てるわけじゃないんですが、
びっくりした。
うん、あの、マーベル。
穴じゃなかと思った。
うん、マーベルシリーズ。
ああ、なるほど。
はい。アイアンマンの1以外は全部、ほぼ全部あるんですよ。
へぇー。
と、ピクサー。
はいはいはいはい。
トイストーリーとか、やつね。だからピクサーとマーベルだけで、あ、これ俺入る価値あるやん。というぐらいだったんです。モアナ？
うん。
はい。
ちょっと前の、2、3年前のモアナ。日本語で何だったっけ？モアナと伝説の海。
はい、いや、それ俺知らないな。あった、はい、すぐ出てた。
ディズニーのやつでありました。これのちょっと、お仕事でこれのテーマ曲を、まあ、ポン出しで流すのがどういい曲やね、と思ったのもあり、ちょっと見たくなってみました。で、終わるとほんとロス。はぁ、モアナちゃん終わっちゃうよと思ってさ、もうムーバレックスやめようかってちょっと思って、あ、逆だ逆だと思って、真剣に思ったぐらいモアナちゃん可愛かったです。面白かった。そして、トロン。
トロン、ああ、懐かしいですね。
わかります？あの、私たち、50近い人間は、あの、78年くらいにトロンという、もうコンピューターグラフィックの最初のやつがあったんだよね。1982年だ。
もう CG って言ったら、みたいな、
うん。
ですよね。
です。
あれ、ディズニー
だ。そうだったんですよ。そして、トロンの自作。って言ってももうこれも6、7年前になるんですが、トロンレガシー。
おー。
はいはい。
もうそんなに経ちますか？
もうそうなんですよ。つい最近リメイクが出たみたいなニュアンスでいたんですが、
はい。
トロンレガシー2010年ですよ。8年前よ。
お
ー。はい。で、すごい。
スターウォーズもこのディズニーのチャンネルで見れる。
なのでディズニーとピクサーとマーベルとスターウォーズの全部が無料なんですよ。
すごいね。
お得でしょ？
うん。いや、それお得。なんかディズニーって言われた時にえって思ったけど、
お姫様なんか見ねえよと思ってたんだけど、この4つが750いくら。あ、ごめん。値段見るね。値段見るね。
税700円で見放題
ですよね。なんです、なのでお得なんです。
意外とありかも。でちょっと
特にちびちゃんだったらね、私の知り合いでもあのアナと雪にハマったお子さんとかいっぱいいらっしゃるからさ、
ね、はい、
ね、それずっとちびちゃんもうこれ流しておいていいんだったらもうお母さんその間に家事ができますよって感じだよね。
ね、
はい、ということでトロンレガシー見始めてますが、わけわからん。はい、ということで今度はわけわからんのを見るのが嫌でムーバレックスやめようかなとちょっと思わなくもないぐらい見ながらになっております。
やっぱそれもいいよな。見ながらムーバレックスもいいな。
うん、
もうなんか取り入れるときに考えてみよう。
はい、
うん、
ということで朝一番ムーバレックスをしながら朝ドラを見ております。はい、ということで、悔しいのでちょっと朝ドラ情報を入れました。鉄道の朝ドラコーナーでした。
これ続けてください。これさっきのあのダーウィンのやつとかもちょっと楽しみ、
面白かったよ。はい、はい、ということで、なので動きはほとんど1回だけです。
はい、
はい、ということで前回ご紹介した体重が 82.9kg でした。
はいはい、
今週は、じゃん !80.6!
お、おぉ、マイナス 2.3kg です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。半助君、拍手が少ないんですけど、もっと真剣にしてください。
すご。
メープル食べなくても体重減るぜ
食べたらもっと減ったかも。
いや、そうか。すいません。あ、ラーメンは0回です。はい、ということで、体脂肪です。前回ご紹介したのが 28.9% でした。今週は、はい、じゃん
28.3! おぉ 0.6% の真ん中です。
おめでとうございます。リーチ、
ありがとうございます。ありがとうございます。ウエストです。私はこれが大事なんです。前回ご紹介したのは 96.6cm でした。
はい、
今週はじゃん 94.6。
おお、 2.0cm のマイナスです。
そしてウエスト2です。前回が 99.1cm でした。今週はじゃん 95.8。
おお、 3cm のマイナスです。すごい。
ありがとうございます。
パーフェクトだ。
ありがとうございます。
おお。
ありがとう、ムーバレックス。ありがとう、APSAAR。
そう、本当にまさにおっしゃる通りで、今回何が素晴らしいって、哲夫さんが定義する有酸素運動の数が1回ながら、他の動きをこなしたことによって、体重はまあまあまあ落ちましたっていうことを置いといたにしても、サイズダウンがこれだけ大きくあったっていうのは、毎日、朝ドラを見ながら動いた成果がかなり直結していると言っていいんじゃないかと。
モアナちゃんありがとう。
はい。完全にこれモアナのおかげっていうお話になって
ます。いやいやいや、ムーバレックスのおかげです。
でもやっぱりやったことによってのサイズダウンが出た。なのでほら、有酸素運動だけじゃなくてもサイズダウンをするっていうのを、まさに今回、テザさんが身をもって、そう、証明してくださったのが、今回数字としては一番素晴らしいところですね。
すげえ。
ありがとうございます。
そう、これなんです。まさに今週のテーマで本当にぴったりな結果というか、これを見越した上で出た結果みたいな勢いで。
うん。
ありがとうございます。ハンスケ君、拍手が少ないような気がするんですけど。
素晴らしい。
本当に思ってますか？
本当に。
本当に本当にこれ、マイケル・ジャクソンだったら本当に This is it って言ってるぐらいの勢いで。
はい、
まさにこれっていう感じですね。
キングオブポップ。
ウォーキングしないっていうかしてるんだけど、ウォーキングがこれでもこんだけ毎日や他のストレッチ系やったらこんだけ成果が出るっていうのすごいね。素晴らしい。
お酒を3回飲みました。
ああ、そんなに飲んでて落ちてる、この数字？
野菜はあんまり。前回よりちょい増えたかなぐらいで、毎日なんか1個みたいなの考えてましたけど、できないぐらいです。
おお、まあでも積み重ねのあれが今こう出てきてるっていうのもあるかもしれないですよね。ずっと続いてね、ストレッチは。
ありがとうございます。
素晴らしいです。
そうですね。だから体が変化、いわゆる変化をする時期に入ってきてるっていうのはあるかもしれないですね。ハンスさんが言われたみたいに。
うん。
やっぱでも、そしたら、有酸素運動増やせるなら増やした方がいいんですよ。
そうね、今ここで、逆だよね。俺がストレッチ系を取り入れるとか、哲夫さんがこのウォーキングを取り入れたら、なんか、加速しそうな気がしますよね。
そうです。これが最初に話をしていた必要なことと、できることの塩梅。
客観性がねえ、俺たち。
でも本当にハンスケさんの言われる通りですね。これでだから逆に哲夫さんは今有酸素運動したらその分が成果として反映されやすい状態に入りましたよっていうことですからね。
でも優先順位としては先にそのムーバレックスとか ABSAAR 的なものをやった上でなんでしょ
う。そうです。それで少し余裕があるようであればっていう感じですね。あくまでも哲夫さんはサイズダウンするっていうことに焦点を絞っての提案をしているので、そちらをやっていってサイズダウンをしていくことの方が優先順位は高いので、ただ、さらにそう余力があるんであればそれができると全体的なシェイプダウンも可能にはなってくるっていうところではあるっていう。だからあくまでもやっぱりそうですね、優先順位で言うと今やっていることの次ぐらいの感じで考えておいてもらえるのが順番としては正しいかなと思います。
ありがとうございます。時間がないので短くて結構なんですが、私の体が変わったからといって有酸素運動すると逆効果になった体になったわけじゃないんですよね。
むしろ本当にそれに関して言うと、今有酸素運動をやれば脂肪が燃焼しやすい、要は筋肉の伸び縮みがしやすくなってるので、エネルギーをそれだけ出しやすいんですよね。だから脂肪の燃焼もさらに期待ができるっていう。
もう俺ちょっと今から
コンディションと姿がすごく良くなってますね。
俺今から走ってきます。収録終わろう。
そしたらさらに燃えてだからもう一回継続したらさらなるサイズダウンがあるかもしれないですからね。
本当ね、なんかもう今ちょっとこう火花つけたら燃え上がりそうな、そんな印象があります、はい、すげえな、素晴らしいです、
ありがとうございます。
そうですね、ちょっと僕今マイケルになった気持ちです。本当にあの今回に関して本当に This is it This is it って心の中ですごい連呼してる感じです。
ありがとうございます。メープルとモアナが戦ってますが、
はい、ということでめでたくダブルでパーフェクトが出ました。
本当だ本当だ、
そうですね、はい、とてもとてもすごくあの爽快な気持ちになれますね、は
い、あ、じゃあ打ち上げて食べに行きますか。
行きましょうか。
はい、
はい、
というなんと2人ともパーフェクトという素晴らしい成果のもと今回折れます。
宣言を
しました。宣言か、宣言、もうなんか忘れてばっかりだな。宣言、ね、今回は、先ほどもお話ししました、国体が土日あるので土日なしでしょう、前日無理でしょう、でそこまでにちょっとやっつけなきゃいけない仕事があるので1日休み、4日休みだから3日
お
頑張ります。宣言3日でもラーメンは6日かも、はい、っていう感じです。
メイプルは、
メイプルは、メイプル3バランス3サラダカ
ッチ、細かい打ち明けまでありがとうございます。もう知らんがなというのを我慢します。
です。哲夫さんは、
僕でしょう、僕がさらに土日の前の金曜日に施術していただきます。で月曜日があるから 2、
はい、
ふるさとの2です。はい、
はい、
ではこの成果が来週、まああと来週はその施術のね、哲夫さんのゴッドハンド体験レポートもお伝えできると思いますので次回も楽しみにお待ちください、はい、ということで、お届けしましたみんなのダイエット156回、お届けしましたのは半助と
哲夫一郎と
長井でした。
ではまた次回、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。